ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは私、京都三条ラジオカフェの藤本です。そしてコメンテーターは、
はい、こんにちは、京都 NPO センターの向井直文です。よろしくお願いします。
お願いします。向井さんは、はい、ペットを飼ったりされたりするんですか？
あ、ペットですね、猫を飼っております。
あら、
はい、
猫ちゃん。じゃあ犬派か猫派って聞かれたら、
いや、実は僕両方なんですよ、昔両方飼ってたので
、はい
はい、
そっかそっか。
でも今は猫のみなんで、まあ、猫派かな。
お、向井さんの猫ちゃんのお話も聞きながら、今日は猫トークですね、はい、たっぷり届けていきたいと思います、はい、
楽しみにしております。
楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。はい、改めまして、本日お越しのゲストをご紹介いたします。NPO 法人猫のご縁幹事でいらっしゃる西谷恵子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、NPO 法人、猫のご縁幹事の西谷です。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日はもう早速、最初から猫ちゃんのお話がありましたけれども、はい、猫のご縁、こちらの NPO の、まずご紹介を西谷さんにお願いしてもよろしいでしょうか？
そうですね、簡単に言うと、はい、猫を通じて人のご縁をつないでいきたい、コミュニケーションを取っていきたいっていうような形ですね、を理想に挙げて。
なるほど、はい、具体的にどういった活動をされてるんですか？
はい、猫ちゃんを飼いたいと思っても、なかなかちょっと今の状況では、はい、まあ、単身の方とか、うんうん、はいはい、高齢の方については、今猫の譲渡、譲渡会とかあるんですけれども、うんうんうん、やっぱりちょっと単身者とか高齢者の人については譲渡の条件が厳しくなっちゃったりとか、うんうんうん、あとご本人もやっぱり一人だから今後のどうかな、一人では不安だなっていうような、そういう心配があると思うんですけれども、うんうん、そうですね、そういうところにちょうど、まあ、猫のご縁が間に入るような形で、うんうんうん、見守りサポートっていうのを月々やっていくようにしたりとか、猫ちゃんについての、まあ、不安があれば相談に乗っていくっていうようなことをして、皆さんのその飼い続けるっていうことの不安をなくしていきたいなと思っています、
うんうんうん、あ、じゃあ、まあ、寄り添っていきながら伴走していくような形で支援しているということなんです
かね？そうですね、はい。
確かにね、一人暮らしで飼ってらっしゃる方でね、仕事が急に忙しくなったりするような時期もあったりしますから、そういう時に全く面倒見れなくなるってことも中にはやっぱりいらっしゃるってことですよね。
そうですね、やっぱりその情報がないのでそれが不安になるっていうのがあるので、うんうん、やっぱりこう聞ける場所っていうのがあった方がいいかなとは思ってます、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。
お二人はその猫お詳しいかと思うんですけど、その状況も実際今その京都であったり日本の猫にまつわるその社会的にどういうことが課題として。
そうですね、まあ、いろいろある資源もあると思うんですけれども、殺処分とかが、まあ、よく殺処分ゼロを目指せみたいなのがあると思うんですけれども、実際数としては年々減ってきてるとは思います、でその殺処分の中の、まあ、内容としたら、まあ、京都市だけでいうと多分令和3年は大体全体で殺処分600ぐらいとかあっても、そのうちのほぼ500ぐらいは、まあ、外の野良猫さんが産み落とした子猫たちがやっぱりその殺処分になってしまうっていう状況があるんですね。でなんでそんなに数が多いかというと、やっぱり、まあ、猫ちゃん生まれると、はい、1匹しか生まれないっていうことはほぼほぼないので、大体3匹から7匹っていう数 でまとまって見つかった時もその数で生まれ見つかったりとか、まあ、そういう状況の時だけ持ち込みっていうのが引き取りがあるので、普通はここに野良猫いるから引き取ってくださいとかはないんですけれども、はいはい、負傷してる猫とか自活できない猫ですね、だから子猫ちゃんたちなんかはやっぱり愛護センターところの方に持ち込みされるっていう現状があるんですよね。でそういうところで、まあ、数が多くて殺処分のほとんどはそういう 子猫たちっていう生まれたばかりの子猫になっちゃうんですけれども、はい、でただまあ今、まあ、ご縁を作った関係もあの、うんうん、きっかけになるのは、うん、そういうのがほとんどが、まあ、そういうので殺処分ってあるんですけれども、あと残りの、うん、半分ぐらいですね、だから600匹が、まあ、殺処分だったら500匹ぐらいが子猫ちゃんで、うん、でその後の100匹のうちの半分ぐらいが、はい、飼い主さん の死亡だったりとか体調不良による、うん、もう飼えませんよっていうような状況で手放されて、うん、愛護センターとかにやってくるっていうことがあるんですね。
全然知らなかった。
でそれはやっぱり今後もちろん単身者の人も多いですし、うんうん、高齢化社会になっていくの で、多分どんどん増えていくんだろうなというようなことがあります。
はい、実際ね猫のお世話ってワンコと比べると散歩もしなくていいし、うんうん、なんか、ま、気軽にお世話できそうなんだっていう印象もちょっとこう猫飼いじゃない私としてはあるんですけれども、はいはい、でもやっぱり実際に飼い主さん側のいろいろなご理由でなかなかお世話が難しくなったりっていう現状 もうたくさん見聞きされてらっしゃるんですよね。
そうですね、やっぱり、うん、まあ、一つ原因としては、その飼い方をあんまり知らなくて、手術とかをしてなくて、お家の中で飼い始めてから猫が中で増えちゃったとかいうのもあるんですよね。だから猫の場合はやっぱりそういう繁殖の問題もどうしてもちょっと関わってくるっていうところはあるかもしれないですね。
それはワンちゃんよりも、
ワンちゃんよりもそうですね。でそれはやっぱり犬の場合でしたらほぼ毎回絶対妊娠するっていうことないと思うんですけど、うんうんうん、猫ちゃんの場合ってほぼ妊娠しちゃうんですよね。そこがやっぱりこの妊娠するメカニズムが犬と猫では違うっていうのがあって、それでやっぱり野良猫問題でも増えちゃったっていうか、はい、餌をこうあげてると1年後には1匹しかあげてなかったのがなんか気がつけば 2,30 匹になっちゃったよみたいなのがあって、あ下手するとそれがお家の中でも起こっちゃう場合があるんですよね。でそれがどうしようと思った時にはもう手遅れになってて、でそれで行政に引き取ってくださいっていう場合ももちろんあるんですね。
そうか、野良猫で餌あげてるうちに懐いちゃって、うんうん、まあ、このまま見放しては置けないから自分のところでお世話しようってなったとしても、
そ
うですね、はい、
その先ですね。そうですね、はい、あとは、まあ、単なるこのワンちゃんの場合だったらお散歩仲間がいたりとかがあるんですけど、はい、猫の場合は今はほとんどもう室内飼いっていうことで、うんうんうん、お家の中から出ないので、はい、隣の人が猫を飼ってるかどうかもわからないっていうような状況もあると、はい、今度何かあった時に相談する相手がいないとか、そういうのもあってなんかこう一人で悩んでるっていうところもあるとは思うんですよね。なのでいざとなんか困った時に相談する相手がなくて、でそのまんま猫がいるから私はもう入院できないとか病院も行けないっていうような形で、そのまんまちょっと手遅れになられるような方の話もあるので、
そうか、飼い主さん側の、
そうですね、だから飼い主さんとしてはもう一生懸命ずっと猫ちゃん可愛くてがあるんですけど、そこでもう私は入院もできませんみたいな感じになるとっていう、そういう問題もあるかもしれない。
なるほどね、先ほどその繁殖力がすごい強いっていうのを話聞いてて、その殺処分全国の数を見てたりしてたんですけど、なんかあれなんですよね、やっぱり犬よりも5倍ぐらい数がやっぱり猫って処分されているっていう数字が出てて、だから多分その話はやっぱりその繁殖力の高さっていうところもかなり大きいってことなんでしょうかね、多分。
そうですね、もう皆さんこうなんでそんなに猫ばっかり言うんだみたいな感じの時もあるんですけれども、うんうんうん、とにかくその繁殖するメカニズム的なものが違うので、うんうんうん、猫ちゃんの場合だったらもうメス猫が発情しちゃって、うんうん、でそこにオス猫が来て交尾をすると、うん、ほぼ 100% なんです。
100% ですか。
そうなんですね。で発情してるところに、まあ、交尾をするとその後に卵子が出てくるのでタイミング的にも絶対バッチリ合うんですよ。
なるほど。
なのでそういう状況があると発情期間にいろんな、はい、うん、もうオス猫さんと会ってってなると、はいはい、その度に 妊娠してくる可能性もあるので、お父さん違いの子猫が生まれる場合もあるんですね。
もうそれが普通にある、
普通にあるんですよ。
だからこの子はミケでこの子はブチでみたいな、
だから柄が違うし色が違うしみたいなのあると、それはやっぱお父さん違うかもねって。ただ目だけは似てるからお母さんねみたいな感じはあるんですけど、
なるほど、
なんかそれはもう犬とかでは絶対ありえないことなので、
確かに。
そうなんね、そうか、ここまで猫にまつわる課題について伺ってきましたが、後半ミュージックブレイクを挟んでまた引き続きお話を伺っていきたいと思います、今回は西谷さんに素敵な曲を持ってきていただきました、タイトル教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、私の大好きな麦かっこ猫ちゃんの窓辺の猫フィーチャリング土屋彩乃さんです。
お聞きいただいたのは麦かっこ猫窓辺の猫人辻彩乃でした。すごく素敵な綺麗なメロディーで聞かせていただきました。やっぱり曲も猫ちゃんにまつわる曲ですね。
はい、そうですね、むぎちゃんの歌は結構猫にまつわる歌が多くて、猫が留守番中に家の中で暴れてるような曲もあったり、あとはまあ亡くなってしまってっていうそういうちょっと悲しい曲とかもあるんですけれども、はい、大好きなむぎちゃんなのでぜひ紹介したいなと思ってお願いしました。
素敵な曲ありがとうございます。
ありがとうございます。さて引き続き西谷さんには、いろいろお話を伺っていきたいんですけれども、そもそも、このご活動を始められるに至ったきっかけであったり出会いのあたりお伺いしてもよろしいでしょうか。
そうですね、出会いといえば、まあ、結局自分が猫をそんなに好きじゃなくて本当は、ずっと犬派だったんですよね、それがまあ友達が猫を飼い始めたのがきっかけで、猫ってこんなに人に懐くんだとかっていうのを初めて知って、それで自分も本当はクールに猫と暮らすぜとか思って猫を迎えたんですけれども全然それが違って、もう私がどっぷり猫にはまっちゃったっていう感じですね。で本当にきっかけはもう親バカで自分の猫を可愛く撮りたいっていうことで猫 あのペット写真教室っていうのに行ったら、もう一気に猫好きさんが増えまして、その友達が増えたことでもうどんどん猫にはまってって、もう毎日が猫まみれみたいな感じが本当のきっかけですね。でそれからいろいろボランティア活動されてる方も知ったりとか、あと職業的にもキャットシッターとか猫の専門の方とかもいろいろ知ることになって、でまたどんどん毎日が猫まみれって感じです、はい、
先ほどお名刺入れてたケースも猫ちゃんの肉球でした。
肉球
です、
猫尽くしな感じ、
だから猫にまみれてから結局猫専門のペットシッターを仕事でもやってて、でそれでまた本当にいろんな情報がいろんな社会的問題も含めて入ってくるようになって、こういう NPO も考えてるっていうかきっかけになったと思います。
向井さんはその京都 NPO センターでいらっしゃる中で、そうやって好きっていうところから始まって社会課題に出会われて活動をされてるって、NPO の活動であったり市民グループとして活動されているっていう、方と接せられることもきっと多いかなと思うんですけれども、今お話を伺って、そのあたりのこう好きから活動につながるっていう部分の、
いやでもやっぱり好きだからこそそういうそこの好きな世界の中にある課題っていうところが多分すごく見えると思うんですよ。でやっぱり好きだからこそやっぱりそれをどうにかしたいっていう気持ちももちろんやっぱり強く働くでしょうし、本当にやっぱりその好きから始まった人たちの活動っていうのは本当にやっぱりすごく真剣にものすごくなんかすごく勢いがあると言いますか、なんか本当にこっちもすごく聞いてて心打たれるというか、そういったのはすごく感じますね。
だからこそそのご縁がまさにつながっていくんだろうなと思います。ありがとうございます。なんだかこう 伺ってきてない、これまでにその出会ってきた、まあ、猫ちゃんであったり飼い主さんでもいいですし、何か印象に残るようなエピソードがあれば教えていただけますか。
猫がいすぎて
そうですよね
いっぱいあるんですけど、うん、でもやっぱり自分の中の一番の猫のきっかけはその一番初めに迎えた猫かもしれないですね、うん、その猫からいろんなことを知ったっていうこともあって、うん、教えてもらったかもしれないです。
なんかそれはすごくわかります。まあちょっと僕の場合は 犬の話になっちゃうんですけど、もともと小学校の時僕あの記憶が曖昧な幼稚園かな、うん、入る前ぐらいの時に実は犬に噛まれて、なんか潜在的に怖いっていう記憶がついちゃってて、幼稚園の時はもう見かけたら逃げてたんですよね。でそんなさなかで実家でその犬を飼うことになって、最初怖かったんですけど、やっぱ飼っていくとどんどん変わっていくんですよ。でまあ最終的にやっぱり犬が好きになったし、その生活の中にも猫もいたので猫も大好きだったっていう感じですね。
原体験がこう上塗りされていった、
はい、そうですやっぱり恐怖心の方が最初勝ってたのが、だんだんとそれが愛着とかね、そういう愛情が湧いてくると、そういったのがどんどんなくなっていくんだなというのは思いましたね。
私も昔の猫に噛まれてずっと猫が怖くて、と思ってました。
と思ってたけど
実際は全然違ったみたいな。
そうですよね。なんかそのまあ飼ってたら絶対引っかかれたりするんですけど、はい、それもなんかね可愛くなってきたりするんですよね。
今は噛まれても可愛いみたいなのがあるので、ね、
いやありがとうございます。あのこの活動はまだまだこれからあのいろいろやっていきたいというところがあるということを伺いましたので、うんうん、その今後についてもたくさん伺いたいなと思うんですけれども、
はい、あのまだまあ1月に設立したばっかりで活動自体がそんなにできてないんですけれども、やっぱりあの目指すところはまあ見守りサポートとかそういうところも会員さんが増やしてっていうのはあるかもしれないんですけど、一番はやっぱり一人で悩んだりしないような、そういう悩む人が少なくなるように、できれば猫仲間とかそういう猫友達を作ってもらって、その中でこうサポートでき合えればそれはそれでいい話なので、あの孤独にならないような相談のできる場所の作りっていうのをあのやっていきたいなとは思ってます。
そのつながり作り、
そうですね、
まさにご縁ですよね、はいはい、あなるほど。そのネットワークが作ることによって、
そうですね、私自身やっぱりもう、はい、あのキャット自体始めるきっかけもその、うんうん、ペット写真教室に行ったことで猫仲間が増えて、はい、でそれでいろいろ広がってキャットシッターも職業して、はい、でその後京都愛護センターのボランティアも経験してるんですけれども、それはそれでまたボランティアの仲間もできて、でそれは今でもつながりがあるので、やっぱりそういういろんなつながりができてご縁ができることで、まあ、自分の中も、ねはい、世界も広がるし、うんうん、まあ、ちょっと強くなれる部分みたいなのもあるの でそこで自分ができることは何かでやっていきたいなっていう感じです。
じゃあその愛護センターを通してもやっぱり見えてくるいろんな課題というのはやっぱり見てきたっていうのもあって、やっぱりそういう非営利団体というところを立ち上げていってっていうところ
なんですね。そうですね、まあ、自分でできることがあればやっていきたいなって感じです。
なるほど。西谷さんのように猫ちゃんつながりでご縁がどんどんつながっていった方もいらっしゃれば、先ほどおっしゃってたように一方で猫ちゃんがいるから、病院にも行けないっていうような形で孤立していかれるような方もいらっしゃるっていうのがなんだかこう対照的であり、でもつながってる部分あるんだろうなって。
そうですね、まあ、そこが情報が行き渡るような感じで、何かこう地としてはまあ活動方法を考えていかないといけないのかなとは思いますね。
対象になるのはやはりそのご高齢の方で歩くのがなかなか少しあの心配がある方であ
ったり、そうですね、まあ、単身の方とか、まあ、ご高齢の方の方が、まあ、ちょっと情報が行き渡りにくいというところはあると思うので、やっぱり若い方だと SNS を通じていろいろ知っていくっていうところもあるんですけど、ちょっと高齢の方になるとそういう情報がないので、あの本当はこれこういうこんなに便利なものがあるんだよっていうことですぐに解決することも、そういう情報がないだけで孤立しちゃって、まあ、手遅れになっちゃうっていうことがあるので、その辺はやっぱりちょっとこっち側としてのなんかいろいろアピールは考えていかないといけないかなとは思ってます。
例えばその情報がなくて手遅れになることってどういったことがあったりしますかね。
まあ、そうですね、やっぱりあのたまに聞くのはやっぱりあの社会福祉協議 会の方とかもちょっとつながりがあって聞くと、
はいはいはい、
やっぱりその本当だったら私も職業的にキャットシッターとかあるので、
うんうん、
入院中は私みたいな人がお世話に行けるんですよっていうのもそういうのが知らないので、
は
い、やっぱり症状が悪化しちゃって、うんうん、もうなかなかちょっと病気が、ね、あの重くなっちゃったんですよっていうのを聞いたりとか、だからそういうのも一つ一つちょっと情報がないゆえのちょっと悲しいかなみたいなのがあります。
なんかその病院 の, おか、ね、その補助とかもある情報とかも含めてやっぱそういうもやっぱ 知らない方おられたりするんですかね。
そうですね、あとまあその野良猫の問題とか、まあ、どうしても手術をしないと増えていってしまう問題とかも、ね、あの野良猫専門の安いくて見てくれる病院とかもあるので、うんうん、そういうのも含めていろいろ情報があるかないか持ってるか、ね、知ってるか知らないかだけでもだいぶ違うかなと思います。
じゃあそういったなんかそういった情報の相談とかもぜひその猫のご縁さんとかにもしていただくというのも全然受け付けられているってことですよね。
はい
はい、あ、なるほど。
何かこう具体的にあのこのラジオを聞かれた方が、そういったところにこうつながれるようなことは直近であれば教えていただきたいと思います。
はい、あのちょうど スタートアップセミナーとして5月27日土曜日ですね、
はい、
東山の生き生き市民活動センターで、
はい、
あの簡単な、まあ、スタートアップセミナーとして皆さん集まってみませんかっていうようなのを始めますの、あのやりますのでぜひお気軽にご参加いただければと思います。
はい、
時間は、13時から15時の2時間です。あの出入り自由なのでその間に来てもらって、ね、好きにあの猫自慢してもらってもいいですし、
いいですね、
何かあの心配事があればご相談でもお気軽に声かけてください。
そこでなんかね猫仲間と出会えるかもしれないというところもあるかもしれませんし、
はい、
あの参加費が無料なんですね。
参加費は、はい、無料です、
はい、ぜひぜひ皆さん参加していただければと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
私みたいにその猫ちゃんを飼ったことお迎えしたことがない方でも参加できるような。
あ、もちろんあのこれから飼いたいなっていう人でも、はい、どう猫がまあどんなもんだとか、まあ、そういう飼育相談とかそういうのも全然あの気軽に、多分猫の話を始めると止まらないと思うんですけどぜひお気軽に参加してください。
ありがとうございます。あの東山ってね結構お寺もたくさんあって、まあ、京都たくさんありますけれど、
うん、
お寺で猫ちゃんがなんていうかな、
あのゴロンと寝てたり、
そう、あのお寺で飼ってるとか地域で見守ってるような猫ちゃんもいらっしゃる、いるなっていう印象が
そうですね、あの町猫か授業っていうのが京都市にはあるので、はい、それでまあ手術されてあのご飯とかもちゃんとトイレの管理もされてるような猫たちもいるので、
地域で猫の面倒見てるってことですね。はい、なるほど。
その行政のあのいろいろな支援も利用しながら、
うん、そうですね、
こうして深い、はい、個別の悩み相談であったりとか、はい、どうしたらええのみたいなことも、はい、
そうですね、何もかも引き受けはできないですけども一応あのご相談には乗れますんで、は
い、いやいや猫トークがさっきあの打ち合わせの時から止まらないだったので、
はい、そうですね、
来ていただけたら本当にたくさん聞けるかなと思います。
うん、はい、ぜひ猫のことを喋りに来てくださいと、
はい、よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。あのそろそろもう終わりの時間になってきましたけれども、
う
ん、
ね、
あの最後に西谷さんからリスナーの皆様へ何かお伝えできるメッセージなどあれば
ちょっと考えてなかったですけど、まあ、とにかくあの一人で悩むのは良くないので、うん、何かきっかけ作りとして、ね、あの猫のご縁とかにあのちょっと遊びに来ていただきたいなと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。あの向井さんはいかがですか、猫街としても。
いやでも全然ね、あのお話聞いててあ知らなかったなっていう話結構あったので、はい、だからなんでそのね猫とかがその多いのかなっていうところも、あそういう仕組みだったのかとかそういったところが、はい、今日すごく勉強になりました。
いや、はい、そうですよね、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日お越しいただきましたのは NPO 法人猫のご縁西谷恵子さんです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではそろそろお別れの時間となりました。リスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは 民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や協働を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの協働・連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。